新約聖書、ペトロの手紙、2、第一章、1節から2節。イエス・キリストのしもべであり、使徒である、シメオン・ペトロから、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平和が、あなた方にますます豊かに与えられるように。3節から15節。主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって、私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それは、あなた方がこれらによって、情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためです。だからあなた方は、力を尽くして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で実を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように、一層努めなさい。これらのことを実践すれば、決して罪に陥りません。こうして、私たちの主、救い主、イエス・キリストの永遠の御国に、確かに入ることができるようになります。したがって、私はいつもこれらのことをあなた方に思い出させたいのです。あなた方はすでに知っているし、授かった真理に基づいて生活しているのですが。私は自分がこの体を仮の宿としている間、あなた方にこれらのことを思い出させて奮起させるべきだと考えています。私たちの主、イエス・キリストが示してくださったように、自分がこの仮の宿を間もなく離れなければならないことを私はよく承知しているからです。自分が世を去った後もあなた方にこれらのことを絶えず思い出してもらうように私は努めます。16節から21節。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには、予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら、予言は決して人間の意志に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。第二章、一節から二十二節。かつて民の中に偽予言者がいました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、しかも 多くの人が彼らのみだらな楽しみを見習っています。彼らのために真理の道はそしられるのです。彼らは欲が深く、嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは、昔から怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。神は罪を犯した天使たちを容赦せず、暗闇という縄で縛って地獄に引き渡し、裁きのために閉じ込められました。また、神は昔の人々を容赦しないで、不信心な者たちの世界に洪水を引き起こし、義を説いていたノアたち八人を保護なさったのです。また、神はソドムとゴモラの町を灰にし、滅ぼし尽くして罰し、それから後の不信心な者たちへの見せしめとなさいました。しかし神は、不道徳な者たちのみだらな言動によって悩まされていた正しい人ロトを助け出されました。なぜなら、この正しい人は、彼らの中で生活していた時、毎日よこしまな行為を見聞きして、正しい心を痛めていたからです。主は、信仰の厚い人を試練から救い出す一方、正しくない者たちを罰し、裁きの日まで閉じ込めておくべきだと考えておられます。特に、汚れた情欲の赴くままに、肉に従って歩み、権威を侮る者たちをそのように扱われるのです。彼らは厚かましくわがままで、栄光ある者たちをそしってはばかりません。天使たちは、力も権能もはるかに勝っているにもかかわらず、主の御前で彼らをそしったり訴え出たりはしません。この者たちは捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物と同じで、知りもしないことをそしるのです。そういった動物が滅びるように彼らも滅んでしまいます。不義を行う者は不義にふさわしい報いを受けます。彼らは昼間から享楽にふけるのを楽しみにしています。彼らは汚れや傷のようなもので、あなた方と宴席に連なるとき、羽目を外して騒ぎます。その目は絶えず貫通の相手を求め、悪ことなく罪を重ねています。彼らは心の定まらない人々を誘惑し、その心は強欲に溺れ、呪いの子になっています。彼らは、正しい道から離れてさまよい歩き、ボソルの子バラムが歩んだ道をたどったのです。バラムは不義の儲けを好み、それでその過ちに対する咎めを受けました。物を言えないロバが人間の声で話して、この預言者の常軌を逸した行いをやめさせたのです。この者たちは、干上がった泉、嵐に吹き払われる霧であって、彼らには深い暗闇が用意されているのです。彼らは無意味な大幻想をします。また、迷いの生活からやっと抜け出てきた人たちを、肉の欲やみだらな楽しみで誘惑するのです。その人たちに自由を与えると約束しながら、自分自身は滅亡の奴隷です。人は自分を打ち負かした者に服従するものです。私たちの主、救い主イエス・キリストを深く知って世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。義の道を知っていながら、自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るよりは、義の道を知らなかった方が彼らのために良かったであろうに。ことわざに、犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくる。また、豚は体を洗って、また泥の中を転げ回る。と言われている通りのことが彼らの身に起こっているのです。第三章、一節から十八節。愛する人たち、私はあなた方に二度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によって、あなた方の記憶を呼び起こして、純真な心を奮い立たせたいからです。聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、あなた方の使徒たちが伝えた、主であり、 救い主である方の掟を思い出してもらうためです。まず、次のことを知っていなさい。終わりの時には、欲望の赴くままに生活してあざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは、天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。彼らがそのように言うのは、次のことを認めようとしないからです。すなわち、天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水をもととして、また水によってできたのですが、当時の世界は、その水によって洪水に押し流されて滅んでしまいました。しかし、現在の天と地とは、火で滅ぼされるために同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれるのです。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このように、すべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、また、それが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き、溶け去ることでしょう。しかし、私たちは、義の宿る新しい天と新しい地とを、神の約束に従って待ち望んでいるのです。だから、愛する人たち、このことを待ち望みながら、傷や汚れが何一つなく平和に過ごしていると、神に認めていただけるように励みなさい。また、私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。それは、私たちの愛する兄弟パウロが、神から授かった知恵に基づいて、あなた方に書き送ったことでもあります。彼はどの手紙の中でもこのことについて述べています。その手紙には難しく理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを聖書の他の部分と同様に曲解し、自分の滅びを招いています。それで、愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて、堅固な足場を失わないように注意しなさい。私たちの主、救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに、今も、また永遠に栄光がありますように。アーメン。